ちょっとメッセージに入りたいと思いますけれども。
Yeah, let's start the message.
それではまずですね、初めに質問させていただきたいと思います。
I'm just going to ask this question up front.
なぜ神はですね、今日のこのメッセージなんですけれども、過激なまでのこの洪水というものをこの世界で、起こしてですね、そしてこの世界を一掃しなければならないというふうに思ったのかということですね。そう思ったことは皆さんありませんか、この聖書を読んでいて。
Why did God have to be so radical and wipe out the world in the flood, as we're going to hear in the passage? Have you ever wondered that?
その質問をですね、今日これ皆さんその答えをですね、見つけていきたいなというふうに思っています。
Let's read our passage today and try to get some answers.
そのために今日の聖書箇所をお読みしますので、見ていただき、スクリーンを見ていただければと思います。私が日本語で読みます。今日の聖書箇所は創世記の6章5節から14節、17節から18節、そして22節です。お読みします。主は地上に人の悪が増大し、その心に計ることが皆いつも悪いことだけに傾くのをご覧になった。それで主は地上に人を作ったことを悔やみ、心を痛められた。そして主は仰せられた。私が創造した人を地の表から消し去ろう。人をはじめ家畜や這うもの、空の鳥に至るまで、私はこれらを作ったことを残念に思うからだ。しかしノアは主の心にかなっていた。これはノアの歴史である。ノアは正しい人であって、その時代にあっても全く人であった。ノアは神と共に歩んだ。ノアは三人の息子、セム、ハム、ヤペテを産んだ。地は神の前に堕落し、地は暴虐で満ちていた。神が地をご覧になると、実にそれは堕落していた。すべての肉なるものが地上でその道を乱していたからである。そこで神はノアに仰せられた。すべての肉なるものの終わりが私の前に来ている。地は彼らのゆえに暴虐で満ちているからだ。それで今私は彼らを地と共に滅ぼそうとしている。あなたは自分のためにゴフェルの木の箱舟を作りなさい。箱舟に部屋を作り、内と外と木のヤニで塗りなさい。私は今命の息あるすべての肉なるものを天の元から滅ぼすために、地上に大水、大洪水を起こそうとしている。地上のすべてのものは死に耐えなければならない。しかし私はあなたと契約を結ぼう。あなたはあなたの息子たち、あなたの妻、それにあなたの息子たちの妻と一緒に箱舟に入りなさい。ノアはすべて神が命じられた通りにし、そのように行った。以上です。それではちょっとお祈りを捧げます。
Let's pray。
天に増します我らの父よ、どうか私たち一人一人の心に語りかけてください。もうかなり前のこれ出来事のお 話ではありますけれども、現代の私たちにも当てはまるようにどうか導いてくださるようお願いいたします。主イエスキリストの御名によって祈ります。
Dear Heavenly Father, please speak to our hearts through this long gone by event and make it relevant to us today. In Jesus' name we pray. Amen.
私たちはですね、今日非常に世界的な危機の状態に、あります。
There is a worldwide crisis today.
今世界人口のほぼ4分の1、約10億人の人たちが不十分な住居の中に住んでいます。
Almost one quarter of the world's population, or 1 billion people, have inadequate housing.
その不十分な住居というのは 何かと言いますと、段ボールとかですね、トタン屋根でできた脆弱な建物で、水や電気の供給が不安定な、そういう生活環境のことであります。
Inadequate housing is living in a flimsy structure with a cardboard or tin roof and unreliable water and electricity.
アンヘル・マリオ・コルドバと、それから彼の家族4人はですね、メキシコのタバスコでこのような住居で暮らしていました。
アンヘル・マリオ・コルドバ and his family of four used to live this way in Tabasco, Mexico.
アイコンという会社の CEO 最高経営責任者でありますジェイソン・バラードさんというのは、この危機に対して答えは 3D プリンティングだというふうにひらめいたんです。
According to Jason Ballard, the CEO of Icon, the answer to this crisis is 3D printing.
で、彼の会社はコルドバさんのこの家族のためにですね、コンクリートを型から押し出すラバクリートっていうのなんですけれども、それで家をですね、印刷、プリンティングしたのです。
His company printed a house for Mr. Cordoba's family with extrudable lava crete.
この家です。この家、たった6000ドル、日本円で換算しますと90万円で24時間以内に建てました。
With this machine, they did it in 24 hours for only $6,000.
で、バラードさんが家作りに、考え始めたのは、自分の実家がですね、竜巻でペシャンコになってしまった、そういう経験があったからなんです。
Ballard began thinking about house building when his own family was flattened by a tornado.
で、それでバラードさんは、このコルドバさんの家だけではなくて、メキシコのこのタバスコに、500軒の家を建てて、コミュニティを形成しました。
When he built Mr. Cordoba's house, Ballard also built a community of 500 houses surrounding it in Tabasco, Mexico.
で、バラードさんのこの建てた501なんですか、その建物はですね、6月にマグニチュード7.4 の地震がメキシコであったんですけれども、何の損傷もなく、それ目に見えるような傷もありませんでした。
All these structures even withstood a 7.4 magnitude earthquake in June of 2020 with no visible damage.
とどまることなく、彼の会社はですね、次に何をしているかというと、この建築の限界をさらに超えるために、今 NASA と打ち合わせをしています。
His company is now talking to NASA in order to push the boundaries even further of house building.
適切なシェルターというものを持たない人々が今10億人もいるということであるならばですね、もっと多くの普通の家が必要だということではなくて、常識を打ち破る突破口が必要なんだと、これがバラードさんの言葉なんですね。
Ballard said that when there are a billion people who don't have adequate shelter, we don't need more normal. We need a breakthrough.
ノアの箱舟は、これもある意味突破口の物語です。
Noah and the Ark is a story of a breakthrough.
神がご自分で作られた創造物を見まして、このままではいけないと、ラディカルな過激なまでのこの変化が必要なんだというふうに思ったわけです。神様は
God looked at his creation and said things can't continue this way. There needs to be a radical change.
通常はこの過激な変化、あるいは変革っていうものが画期的な進歩をもたらす一つのまあ方法ではありますけれども、私たちはそれをどうしてもビビってしまい恐れるんですね。それが私たちにとって良いことであるっていうのを、どうやって私たちは信じることができるのかということです。
Radical change is still the only way to bring about breakthrough. But radical change scares us. How can we trust it will be good for us?
通常はその過激な変化、あるいは変革っていうものは、私たちをビビり、そして恐れ、萎縮させるものであるわけなんですけれども、しかし、そういうものであるけれども、だからこそ私たちは、この愛に満ちた神からの過激な変化というものが必要であるということです。
Because radical change scares us, we need radical change given from a loving God.
私たちに必要なのは、愛に満ちた神様からの過激な変化でありますけれども、このことを三つの観点から一つ一つ見ていこうと思います。その三つというのは、一番、私たちには過激な裁きが必要である。二番、私たちには過激な物語が必要である。三番、私たちには過激な人が必要である。この三つです。
We are going to look at this proposition in three ways. We need a radical judgment, a radical story, and a radical person.
最初にこの過激な裁きという観点から見ていきます。
First, let's look at a radical judgment.
私は今日の皆さんと初めの出発点の質問を投げかけました。その質問は何かというと、なぜ神は洪水で地上を一掃する必要があったのかという、そういう質問 でありましたけれども、それに答えるにはですね、私たちは神が世界を創造されたその時にですね、遡る、そういう必要があります。
We started by asking the question, why did God need to wipe out the earth with a flood? To answer that, we need to go back to when God created the world.
で、今日のこの聖書箇所にあります人間、動物、植物、地面を這う生き物や空の鳥というものは、これはもともと全部創造主によって非常にこれは良いというふうに判断され、そういうふうに思ったものであります。そういうことは創世記の一章を見てください。
The men and animals, vegetation and creatures that move along the ground and the birds of the air that we read about in our passage earlier were originally called by their creator to be very good. That was in Genesis 1.
で、それがですね、5章経ったこの6章に来ましたら、今日のこの箇所が出てくるわけですけども、神は地表からすべてを消し去ろうとしているわけなんですね。
Five chapters later, where our story picks up today, God was ready to wipe everything off the face of the earth.
で、古代のオリエントのにもですね、洪水神話っていうのがありまして、洪水はどういうふうに言われているかっていうと、神々、これ複数形ですよ。神々に迷惑を及ぼす人間に対する神々の応答でしたというふうに言われています。
When you read Middle East or Near Eastern flood myths,The floods are the God's response to people who are annoying them.
で、ある物語によりますと、人々があまりにもうるさくて、神々が夜眠ることができない。だから洪水を送ろうと考えたというふうに書いてあるんですね。これも笑い話であるならばいいんですけれども、これを本当に洪水を引き起こそうというふうに神々がマジにそれを感じたとしたならばですね、これはもう本当に首をかしげる些細な問題ではありません。
In one story, the flood was sent because people were so noisy that the gods could not sleep at night. That seems a pretty petty problem to bring about a whole flood.
で、そういう話とはですね、この創世記の洪水物語は全く違いまして、神が世界を滅ぼそうとしたというのは、迷惑よりもはるかにもっと重要な理由がそこにあったということなんです。
The Genesis flood story is quite different. God was going to destroy the whole world for a much more substantial reason than that.
さあ、その重大な理由とは、人間の邪悪さというものが人間を作らなければよかったというふうに後悔させるまで、神様に後悔させるまでに、それ神様を悲しませたということですよ。人間の邪悪さが。
The wickedness of man grieved God to the point that he wished he had never made him.
で、5節に書いてありますが、人の心に計ることが皆いつも悪に傾くとあります。もうこれは人間の全的堕落をこれほど明確に表現した箇所はありません。
In verse 5 we read that every inclination of the thoughts and hearts of men were only evil all the time. There could not be a more vivid description of the depravity of human nature than that.
ここで考えていただきたいのは、神が当初作ったもう素晴らしくて美しいものであったその創造物をですね、ご自身で滅ぼさなければならないと言った時のその神様の苦痛、辛さ、そしてその悲しみといったものがどれほどのものであったかということを、それが想像できるでしょうかということなんですね。
Can you imagine how painful it was for God to destroy his beautiful creation?
心に計ることが皆いつも悪に傾くっていうことは、それは私たちの行動であったりとか口から出てくるっていう、そういうことだけの話ではなくてですね、実はもう私たちのうちに救っている、そういったな悪っていうものがいつも働いているんだということであります。
Every inclination of the thoughts and hearts of men were evil all the time means that evil is not just the actions and the thoughts that we door the words that we say, but sin lives in us all the time.
そういうふうに考えたときに、その悪というものを ちょっとした良い行いであったりだとか謝罪というもので本当にそれを打ち消すことができると思いますか？
Can this type 答えは
否ですよね。
Can this type of evil really be fixed with good deeds or apologies to counterbalance it?
会社のトップとか、まあ、最近 もうテレビでもいつも出てくるんですけど、会社のトップあるいは政治家の方々がですけれど もう何かその不祥事だとかですね、そういうものが起こって捕まったとき、大抵はまあ大体お金の問題なんですけれども、もう信頼を裏切るというようなことがあったときなんですが、その時その人たち、まあ、これほとんど男性なんですけれども、テーブルに座ります。そしてテレビの前で自分の、自分が何を行ったかということが書いた、筆記した紙を読みます。そして立ち上がって、そして謝罪の言葉をして誠にすいませんでしたと言って深々とこう頭を下げる、もうそういう場面をテレビで見ると思います。
When a CEO or a politician is caught doing something wrong and usually involving stolen money or betrayal of trust, he, and it is usually a he, sits at a table and reads from a paper that recounts his wrongs. Then he stands up and delivers a slow and long bow.
そしてその時はシャッターの音がバーパチャチャチャチャチャッと鳴ってですね、そしてカメラがその彼らの謝罪のところを、悔い改めのところを記録します。
Clicking cameras record his repentance for posterity.
で90代の今90代になっている私の母親なんですけども、もうこういったそのパフォーマンスをですね、もうテレビで何度も見てきてます。そしてもう立って頭を下げるあのスーツ姿の男性を見るのはもううんざりうんざりだというふうに言っています。
My mother, who is in her 90s, has seen this performance many times. She says, I'm so tired of seeing these old men standing up and bowing.
まあ、そうこういったですね、この謝罪なんですけれども、まあ、それがなされてですね、私の母親のようにな母親がですね、母親ですらもですね、もういいと、もううんざりだというふうに、まあ、思ってですね、何にもあの母親の心を動かすことがないわけなんですけれども、であるならばですよ、神はそういった行為を見てもう失望するのではないでしょうか。もっと失望すると思います。
If even my mother is not moved by these type of apologies, particularly when a person gets caught, surely God is moved even less.
まあ、これがですね、世俗的な悔い改め、そういったものによる悲しみであるということで、まあ、誰もができることであります。
This is worldly sorrow, and anyone can practice it.
で、クリスチャンである私たちは、これよりも深い悲しみが求められています。
As Christians, we are called to a deeper sorrow than this.
で、私たちはこのノアの血筋を通してですね、罪がまだ自分の中に存在しているんだ、残っているんだということを理解しています。
We understand that sin still remains on us through Noah's line.
で、罪というのは単に人に見つかった、あるいは捕まったというようなそういう表面的なこと以上にですね、深く私たちの内に救っているんだということですね。だからクリスチャンはそのことを知って行動はするんですけれども、必ずしもいつもそういうわけではありません。
Recognizing that sin is so much deeper than just what we get caught doing is something that Christians should understand and act on. But that is not always the case.
で、1700年代の、まあ、奴隷商人で、後にクリスチャンになってアメイジング・グレイスを書きましたこのジョン・ニュートンという方なんですけども、ジョン・ニュートンは牧会書簡の中で次のように書いています。
ジョン・ニュートン、a former 1700 slave trader who became a Christian and wrote Amazing Grace, wrote this in his pastoral letters.
これが彼の言葉です。多くのクリスチャンは自分の長所には惰性で従うけれども、自分の短所については何もしないと。そうすることで自分だけでなく他の人からも喜びを奪い、神からは栄光さえも奪っている。こういうふうに彼は言いました。
He wrote, many Christians coast on their strengths, but do nothing about their weaknesses. And in doing so, they rob themselves and others of joy and they rob God of his glory.
ですからこのジョン・ニュートンが言ってるっていうことは何かと言いますと、満ち足りた喜びをですね持ち、自分自身がその満ち足りた喜びを自分が持って、それから神様に栄光を期すためにはですね、まず私たちが神からこの過激なまでのその裁きを受けるに、実は自分こそが値するものであるということをまず理解するということですね。そして私たちの生活の中で、いろんな生活の中で神様とつながっていない、切り離されているような部分はどこにあるのかということを絶えずそこを見出して、そして悔い改めるということであります。
What he is saying is that the way to have fullness of joy and to give God glory is to understand that we naturally live lives that are disconnected from God, deserving radical judgment, and that we need to notice this and repent of it.
で、それが御霊の身においてクリスチャンが成長していく、まあ、唯一の方法ではないかなと思います。
This is the only way that Christians can grow in the fruit of the Spirit.
で、未信者の方なんですけれども、罪が自分の行為、ただ単にその行ったことが悪かったとか、その罪が自分の行為以上に深いものであって、邪悪であるということを認識するっていう、まずそのこと、その認識ですね。あ、そういうもんだなっていうことを分かるっていうことが、創造主である神様と真につながる重要な第一歩であります。
For unbelievers, recognizing that sin is deeper than just your actions.Is also the only way to truly be connected to God the Creator.
ですから私たち一人一人の自分の心の奥底にこの救っている悪というものを告白しますと、神様はそこから過激な物語を私たちの人生の私たちのためにですね、私たちの人生の中で書き始められます。
This type of confession allows God to write a radical story in us.
ノアの物語は過激であります。そうですよね。今日の文章にありますが、神が私が創造した人を地の表から消し去ろうと、だけれどもノアとノアの家族は生き延びるよというふうにお告げになったわけですけども、それを聞いた時のノアはですね、もうかなり本当に驚いたに違いないと思うんですね。
The story of Noah is a radical oneYou can probably imagine Noah's surprise when God told him, I am going to put the end of all the people in the world. And yet somehow, he and his family would be spared.
Noah は自分の人生がこうなるとは思ってもいなかったと思います。
This is not how Noah thought his life was going to go.
で、ノアの物語は創世記の5章の29節、一章前のところなんですけど、そこから彼の誕生が始まるわけであります。
The story of Noah began with his birth back in Genesis 5:29.
ノアの父は彼をノアというふうに名前を付けたわけなんですけれども、その理由は何かと言いますと、土を耕す苦しみのため、両親を慰める息子にするつもりだったと、そういう意味合いを込めてその名前を付けたわけです。
His father called him Noah because as the verse says,His father planned him to be the son to console his parents for the pain of working the soil.
なぜならば、創世記3章でもう神様が地上を呪っていました。そのため、ノアの父はそういったような、そのような過酷な環境の中で自分の息子がですね、慰めてくれるという、そういう大きな物語を自分の頭の中で描いたわけであります。
His father had a plan for Noah.And it was a big plan because Noah's name is a reference all the way back to a particular point in time in Genesis 3. That is when God cursed the soil and Noah's father hoped his son would comfort him in such a harsh environment.
ですからこのノアの両親のこの思いっていうのも現代の親の思いと通じるものがあると思うんですね。ですけども神様の考えは違っていたわけです。ノアは土を耕すのではなくて、土を水で覆うっていうその神様の計画を行う、そういう担い手になったということ、なったわけであります。
Noah's parents were not much different than parents today, But God had a different idea. Noah would not work the soil anymore, but he would carry out God's plan to cover the soil with water.
で、私は昔大学院生としてアメリカに渡りました。
I went to the United States as a graduate student.
で、私の父の計画は、私が英語を勉強して、その勉強を通して外国との関係を学ぶことでありました。
My father's plan was that I should study English and learn foreign relations through that study.
で、私が実はその考えを中学生の時にそのことを父の心に植え付けていたということを後で知りました。
I helped to plant that idea in my father's mind when I was in middle school.
で、私は学位を取得し、そしてまた別の学位を取得し始めたわけなんですけれども、この計画が始められるにつれてですね、自分が自分の計画、そして自分の選択というものに閉じ込められて、なんか窮屈な思いを感じ始めたんですね。これは本当に私がやりたいことなのかというような、そういう疑問が起きました。
I earned one degree and then I began another one, but as this plan unfolded, I felt trapped in my choices. Was this really what I wanted to do?
で、ある日私は非常に憂鬱な気持ちで、ある意味で落ち込んでいたわけですけれども、その気持ちで大学のキャンパスを歩いていました。
One day I was walking across the university campus in kind of a depressive stupor.
で、そして、学生を勧誘するサークルに出会ったわけですけれども、大体これはもう特別な利益団体に登録するようなものであって、私は自分の名前と住所、それから電話番号をそこに書きました。そしてその場を離れて、実際にそれをやったということ、そのこと自体もですね、忘れてしまっていました。
I came across a study table, the kind that you could sign up for special interest groups. I signed my name and my phone number. I left and I forgot what I had done.
数日後の夜、ある男性から電話がかかってきまして、私が聖書の勉強会に申し込みをしていたということを思い起こしてくれました。
A couple of nights later, a man called me and reminded me that I had signed up for a Bible study.
Bible study? 聖書の勉強会？私が？というふうに私は答えました。
A Bible study? I said, me?
で、彼がですね、もうしつこくですね、来てくださいね。来てくださいねってこうしつこく念を押すんですね。ですからもその言葉にですね、私は拒絶することができなくて、もうはいと言って、その週の月曜日の夜の7時に行き、それからずっと毎週行きました。
That man was so insistent that I went that night. And I went the next week. And the next week.
で、そして私はクリスチャンになりました。
I became a Christian.
そしてその聖書の学びのリーダーを通して妻と出会いました。
Through that Bible study leader, I met my wife.
ですか。そして話がまだ続いて、最終的にどうなったかというと、私進学校の学位を取得しまして、牧師として日本に戻ってきました。
I ended up getting a degree in divinity, and that brought me back to Japan as a minister.
不思議です。本当に不思議なことなんですね。私は日本の人たちに国際関係ということで合法師するんだろうと思ってたのが、霊的な関係を通して奉仕するというふうにさせられた、知っていただいたということなんですね。そしてそれは私の父親が思い描いていたような物語とは違う物語であります。
So in an odd way, I am serving the Japanese people, but not in foreign relations, but in spiritual relations. But this is not the story that my father prepared for.
だからノアの物語が私たちに教えてくれることがあるとするならば、それはですね、親や共同体や社会が描く物語に私たちが必ずしも縛られる必要はないではないかということです。
If the story of Noah tells us anything, it is that we are never trapped by the stories of any parent, community, or that society has for us.
社会は私たちに対するある意味の物語を持っているでしょう。しかしそれは往々にしてですね、私たちが役に立つというそういう物語です。
Society has a story for us, and that is that we are to be useful.
で、私たちの親も 同じような考えを持っているのではないでしょうか。一族に名誉をもたらすとか、あるいは家の名を継承するといったような物語です。
Our parents have a similar vision for us, and that is to bring honor to the family and carry on the family name.
そういうような物語を聞かされると、私たちは時にはですね、その物語に私は十分なんだろうかというようなそういう疑問を自分自身に問いかけるかもしれません。
We may often ask ourselves, "Am I enough for this story?"
しかし、good news、良き知らせとは一体何かというと、神様は私たちが神の物語にもう十分であるというふうに言っておられるということです。
But the good news is that God tells us we are enough for His story.
よろしいですか？私たちの神は神が見出すものなんですね。だから神はご自分が作られた世界に外側から入り込んでこられます。そしてあらゆる我々の物語に過激な変化をそこにもたらすわけです。
Our value comes from God, and He steps in from outside His creation and brings about a radical story, a radical change to any story.
メキシコの住居の住居問題の話をしましたけれど、あれとよく似たようなもので、人生における大きな問題に対しましては普通で一般的なものが必要ではないんですね。そうではなくて常識を打ち破る突破口が必要であるということです。
As we heard earlier, for the big problems in life, we don't need more normal. We need a breakthrough.
で、ただ私たちは非常に難しい人間で、そういった神様が過激なまで の、その物語を自分の人生の中にこう綴ろうとしているといったときにですね、本当に私たちのことを思って最善の利益を考えておられるんだろうかということを信じられないんですね。だけどそれをどうやったら信じることができるかということです。
But how can we trust that God has our best interest at heart in our radical story?
だから信じることができるその理由は何かというと、神が私たちに過激な人を与えられたというそのことです。
We can trust God because He has given us a radical person.
それが3番目のポイント、過激な人、それを見ていきます。
And the third point is radical person.
8節で、これ日本語のちょっと聖書なんですけれども、ちょっとんと思わさせられるところがあるんですね。その言葉は何かというと、ノアは主の心にかなっていたというふうに書いてあります。ところがですね、ところがじゃない、ごめんなさい、そういうふうに書いてありますから、自分が受け止める印象っていうのは、ああノアっていうのは火の打ち所のない完璧な人だったんだなという印象づけるような、そういう訳し方ですね。これは
In verse 8 the Japanese Bible says Noah was in the mind of the LordIt says Noah suited the Lord's heart. This way of putting it gives the impression that Noah was a perfect man.
で、ところがですね、今日も同じ聖書の中に出てくる言葉は、地上の人の心に測ることが皆いつも悪に傾くというふうに言っているわけですから、そこに矛盾があるのではないかというふうに思いませんか？
It seems to me, though, that this contradicts the earlier text, which says that all that is in the heart of man on earth is always inclined to evil.
Okay. それで日本語の訳はそうなんだけど、原文のヘブライ語は8節のその、文章をどういうふうに言ってるかというと、しかしノアは神の両目に恵みを見出したというふうに書いてあるんですね。ということは、原文から意味を、汲み取りますと、神の恵みというのが最初にあって、それをノアが見出したということです。
The original Hebrew renders the first sentence of verse 8 as, But Noah found grace in the eyes of God. It says Noah had the Lord's heart. In other words, God's grace was first, and Noah found it.
そしてノアの義っていうのはヘブル人への手紙の11章の7節にもあります、語られています。で、彼の義っていうのは信仰によって得られたものなんですね。
Noah's righteousness is spoken of in Hebrews 11:7. It says that his righteousness came by faith.
ですから、今日の今の、ノアのに対する今日の聖書の箇所と それからヘブライ人への手紙のところをこう組み合わせてですよ、合わせて一緒に理解するとなると、順序はどういうふうになるかというと、このようになるわけですね。すなわちどういう順序かというと、神の恵みっていうのが先にまずあって、そしてそれを受け止めたノアの神への信仰、そしてその信仰が神の前にノアを義としたという、そういう順番です。
So if we combine the Genesis and Hebrew passages, the order seems to be first the favor of God, then Noah's faith in God, and then Noah's righteousness before God through faith.
だから実際にノアがその信仰をどのように働かせたかというと、今日の箇所から言うと、火の木の木を切って箱舟を作ったということ。これが彼が信仰を働かせたことです。
So the way that Noah worked out his faith was by turning cypress trees into planks in order to build an ark.
ノアの箱舟の物語に触発されたこのフォルトゥナトゥスという司教がおられまして、紀元569年にこの物語、ノアの箱舟の物語を詩にしています。
The story of Noah building an ark inspired Bishop Fortunatus in 569 AD to write this poem.
高くそびえ立つ木よ、枝をかがめよ、聖なる重荷を受け入れるにふさわしいと思われる木、荒れ狂う嵐から世界を救った箱舟。
Lofty tree, bend down your branches.To embrace your sacred load. Tree which was found worthy. Ark that saved the world from raging tempest.
で、フォルトゥナトゥース司教っていうのはそこだけにとどまっていないんですね。彼はイエスとのつながりも見出しています。
But Bishop Fortunatus does not stop there. He finds a connection to Jesus.
で、彼の詩は次のようになってます。唯一ふさわしいと思われた木、世界で最も偉大なる犠牲を支え、罪人のためにほふられた子羊の聖なる血が注がれた木。
The next stanza is tree which solely was found worthy, the world's great victim to sustain, tree with sacred blood anointed, of the lamb for sinners slain.
ノアは箱舟を作るためにヒノキの木を切って、内側と外側に木の矢にタールを塗りました。
Noah took cypress trees and coated them with pitch inside and out to create an ark.
十字架はイエスの血が塗られました。
The cross was a tree that was covered in Jesus' blood.
ノアは箱舟となった木によって罪に対する荒れ狂う暴風雨から救われました。
Noah was saved from the raging tempest against sin by his tree turned into an ark.
イエスは荒れ狂う神の怒りの暴風の中に投げ込まれました。なぜか、十字架の木が死の道具だったからです。
Jesus was thrown into the raging tempest because his tree was an instrument of death.
皆さん、神様が私たちのために最高の益となることをいつも心にとどめているというふうに信じることができます。なぜでしょうか。なぜならば、私たちを愛しておられた、愛しておられる、そのことの印として、ご自身の最も大切な、愛おしいお方を代価として支払われたからです。
We can trust God that He always has our best interest at heart.Because he loved us, and he already paid the dearest price for us.
神の最悪の息子は死ぬために生きたのです。だから私たちは神が私たちの益となる過激な物語を書いてくださると信じることができるわけです。
God's beloved son lived in order to die. Because of this, we can trust him to write our story.
神はノアの時代に過激な裁きをもたらしました。ノアの過激な物語は過激な人イエスを指し示しているのです。
God brought radical judgment in Noah's time, and Noah's radical story points to the radical person of Jesus.
罪というのは罪深き人間を一掃するために 洪水を必要とするほど醜く悪しきものであります。
Sin was so hideous that a flood was required to wipe out sinful man.
しかし罪は完全に拭い去られていませんので、今もなお邪悪なままであります。
Sin still remains hideous because it was never completely wiped out. We are the offspring of Noah.
ノアは義人とされましたが罪がなかったわけではありません。前にも言いました。よろしいですね。
Although Noah was counted righteous, he was not sinless.
私たちの罪をきっぱり拭い去ることができるのはただ一人しかいません。
There was only one person who could wipe out our sin once and for all.
私たちがイエスを信じるならば神が私たちのこの罪をすべてをですね帳消しにしてくださいます。そして永遠の命を与えてくださる、そういうふうに約束しています。私たちはもう死を恐れる必要はありません。
When we believe in Jesus, he promises that he has canceled our sin to give us eternal life. We no longer fear death.
死を恐れる必要はありませんけれども、ここでまた引用させていただきたいのはもうだいぶ前ですが、南米で宣教活動をしていましたエリザベス・エリオットという人がいます。でこの彼女が言った言葉、数えきれない小さな死というもの、これを私たちはしていかなければなりません。
We no longer fear death, but life requires us to go through something that a missionary Elizabeth Elliot called countless little deaths.
で、クリスチャン生活について彼女が言わんとしていることは150年前にジョン・ニュートンが言ったことと似ています。
Her description of the Christian life.Is similar to what John Newton said 150 years earlier.
彼女の言葉ですが、自分に否と言い、神にはいという機会が私たちにはたくさん与えられていますと。その都度その都度の小さな死において、私たちは単に死ぬために死ぬのではない、生きるために死ぬのですと彼女は言いました。
She said, There are many occasions when we are given the chance to say no to self and yes to God. In each little death, we are not meant to die merely in order to die. We die in order to live.
で、私たちがこの神ご自身がご自分の愛する子を犠牲にしたというその事実をしっかりと受け止めて、そこからそれを受け止めることによって自分自身を見る、振り返って、ああ自分の中にこの不義とか罪というものがあるんだなという、そういうことを、それを見ることが、恐れることなく、それを無視する必要もなく、それを見ることができるようにしてくださったんです。
God through the sacrifice of his son has made it safe for us to look at ourselves and see our unrighteousness and sin。
ですから神が私たちの人生に足を踏み入れた時にはですね、神は人生のあらゆる部分を変えてくださいます。私たちの益となる過激な変化をもたらすために、神が払われたこの代価をまたもう一度イエス様のことを思い起こしながら、永遠に神を賛美することができますように。
When God steps into our life, He will change every part of it. May we remember the cost He paid for this and praise Him forever.
それではお祈りを捧げます。
Let's pray.
主なる神様、聖書の中中心はイエス・キリストであります。どの箇所にあっても神の恵みを恵むと救い主イエス・キリストを見出すことができるようにどうかお導きください。一日一日あなたが私たち一人一人に綴られている物語を期待しつつ、そして喜びを持って待ち望むことができますように、主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
Dear Lord, the center of the Bible is Jesus Christ. Anywhere in the Bible, would you help us to find God's grace and our Savior Jesus Christ? Day by day, let us look forward to how you are writing our story. We pray this in Jesus' name.
Amen.